今日は教祖様の時代からですね、親神様の祭り日として教祖様が大切にされておったお日柄でございます。盆部では、親神様の月例祭が使えられます。またすぐ近くの八教会では、天智館の神大祭が使えられますが、教祖様の時代にそういうお祭りをですね、10日と22日を使いしておりましたので、この近隣の直進教会では10日と22日に月例祭を使えられるところが非常に多いんですね。当教会もそういうふうに昔はしておったんですが、御部のですね、月例祭にお参りさせていただきたいという願いを持って、あえて当教会の月例祭は10日の日を13日に変更させていただきまして、22日の本部の月例祭もですね、参拝できるようにその前後に変更させていただいておるんですね。まあ、これは信心の元を忘れないようにするという、初代のですね、信心をそのまま大切にさせてもらおうという、そういうことからでございます。初代はですね、春秋の御霊祭りもあえて本部の、お御霊祭りに参拝するために当教会の、御霊祭りはですね、別の日にしておりました。大抵の教会はご本部の例祭と同じ日にですね、お使いさせていただくところが多いんですけどね、まあ、そういうことでございます。それからご本部への日産ね、今でも大切にしておりますが、これも初代がですね、おかげをいただいたものがご本部への日産からおかげをいただいております。まあ、本当に自分のですね、人生がもうこれでダメかというところをですね、三代金光様のお取り次ぎをいただいて、歩いてここから本部への日産に取り組んで全開のおかげをいただいたわけですね。それが音島教会の始まりになっているわけですから、私どもそこをですね、大切にさせていただきたいというところがございます。先日ですね、月例祭に参拝した、村井さんのですね、お孫さんが、まつりちゃんというお孫さんがいるんですけどね、3歳のとても元気な子です。あかねちゃんとほとんど同じ頃に生まれたんですね。あかねちゃんも元気ですけど、負けないぐらい元気なんですね。そのまつりちゃんがですね、おばあちゃんとこの間子ども祈願祭にお参りをした時にですね、おばあちゃん、神様はどこにおるのを言うて聞いたそうでして、まあ、みんなこう神様を大切にしている教会にですね、参らせていただいて、神様ってどこにおるんだろうという疑問を持ったらしいです。それに村井さん自身もですね、ちゃんと答えられないで、こう先生に今度参った時聞きなさいって言っとったらしいんですね。つい先日参ってきた時に、ここにお結界に2人で来まして、まあ、祭りちゃんは結局自分の口からは言わなかったんですけど、村井さんがこの祭りが、神様はどこにおるのを言うて、それを聞きたい言うとんですっていうふうに言われましたので、私はすぐにですね、この心によるんよって胸を叩いてね、心によるん、神様はおられるんよって言ったら、うんって言ってすぐ分かったように見えたんですね。見えたんですけど、昨日改めて聞いたらですね、やっぱりクエスチョンマークがついとったらしいですね、首をまだかしげとった。私の前ではなんかふん言うて分かったように見えたんですけど、昨日改めて聞いてみたらですね、まだちょっとこう疑問が残ってるようです。やっぱり分かりにくいと思うんですね、心の中に神様がいるっていうのはね。今の教師金光様は、人は神の中にあり、神は人の中にあるということですね。留学した金光学園に、留学で来られた生徒さんたちに言われたそうです。多分最初英語で言われたんだろうと思うんですね。金光様は英語が大変お上手ですからね、それを訳されたのはそういう言葉になったのかなと想像してるんですけどね。私はこの天智金の神様という神様はですね、 私たちを包み込んでくださっている親様のような存在だと思いますね。わかりやすく言うと、昨日皆さん休まれたお布団、布団で寝てないという人もいるかもわかりませんが、床の上で寝てる人もいるかもわかりませんけどね、布団で大体寝ていらっしゃる方が多いと思うんです。敷布団が地で掛け布団が天であるとね、いうふうに私はいただいておりまして、その天地の間で休ませていただいていると、こういうふうに思うんですね。天地の神様というのはそういうふうに決してこう離れた存在じゃなくて、私たちといつも一緒に身近にこう、私たちを包み込んでくださっている神様、教祖様は神の中を分けて通っているようなものだとですよね。神の中を分けて通っている、教祖様は実感されてたんだと思うんですね。皆さんが例えば人混みの中にいてですね、こう人の中を分けて通るという、人にぶつかるような感じね、うっかりすると人とこうぶつかったりするような、それを分けて 通っていくと言いますよね。教祖様は神様をそう感じていたんですね。歩いてもこう神様がガッとこう当たってくるような感じ、昔の人はね、その神様を実感するというよりも怖いものを実感する人が多かったらしい。私昔研究所時代にね、田舎に行ってね、お年寄りの話聞いたらね、生き合いに会うという山の中でね、佐々木さんの田舎の方なんか行ったらそういうことを言うとったんじゃないかと思うんですけどね、昔の年寄りがね、山の中に入っていったら生き合いに会うと、生き合いに会うというのはなんか 目に見えないんだけど、パッとぶつかってきてパッとこう皮膚が切れたりするというのはね、恐ろしいものに会うというのは生き合いに会うという、それと同じような感じで教祖様は神様を感じていたんだと思うんですね。神の中を分けて通った、それぐらいですね、私たちはこう神様に支えられて生きている。今朝ちょっと家内にね漏らしたんですけど、ちょっと今朝心臓がちょっとこう調子が悪いというか痛い感じがするんですね。で心臓がですね、まあ、今は収まってますけど、皆さんの心臓が動いてるでしょう。これはやっぱり時々刻々神様が動かしてくださってるからですね。その働きがなくなったらパタッと止まったらおしまいですよね。心臓を誰も動かそう思ってる人いないよね。ね。ここに車屋さんがおられますけど、車の心臓を言ったらエンジンですよね。エンジンが故障したら車はダメです。ね。車のエンジンは人間の手で直すことができますけど、人間の心臓がパタッと止まったらもうそれでおしまいになりますね、まあ、そういうふうなことを思いますと、本当にこの私たちは神様の中にあるんですね。人は神の中にあるという実感を持っている。この話はね、やっぱりそのまつりちゃんには難しいと思うんですね。ですから とりあえず私は心の中にいると言ったんですけど、やっぱり難しかっただろうなと思うんですね。今度来た時にもうちょっと分かりやすいようないかなと。でいつも言いますように、この心の中にある神というのは、先だって皆さん子供祈願祭の時に一緒にいましたアニメーションのね、国枝三五郎さんがスイカをお供えしようと思って、当選のね茶屋でかわいそうな親子によって分けてあげた。それを教祖様は別に何も言ってないのに、三五郎さん、スイカの始まりは神様がお受け取りになったぞとおっしゃってびっくりしたんですね、三五郎さん。そこなんですね。気の毒な人を見てかわいそうになと思う、これが神心だ。みんな持ってるんですね。神様はみんな心の中にある、みんなもあるんですよ。そういうね、ところですね。この間まつみちゃんも映画を見てくれてるんで、その話をしようかなと今度思ってるんですよね。あの時に、三五郎さんというねおじいちゃんが、あの子供にスイカあげたでしょ、あのねかわいそうになという心がまつみちゃんの中にもあるでしょ、それが神様ですよというふうに言えばわかるかもわからないなと思うんですがね、 まあ、そんなことを今日親神さんの祭りにあたりまして考えさせていただいております。はい、今日もどうもありがとうございました。